本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書9章51節から62節です。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかし、イエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。アーメン。ダビデ王の時に統一王国だったイスラエルは、ソロモン王の死後、レハブアム王の時に南北に分裂しました。そして紀元前722年、イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされました。しかしその後も南ユダは136年間続きましたが、結局は紀元前586年にアッシリア帝国の後身のバビロニア帝国によって滅ぼされました。南ユダは3度にわたってバビロニアの侵略を受けました。紀元前605年にバビロニア帝国はエジプトとカルケミシュで大きな戦争を行い、大きな勝利を挙げました。当時ユダはエジプトの側に属していました。バビロニア帝国は勝利の勢いに乗ってユダまで攻め上り、ユダを属国にしました。これが第一次侵略でした。バビロニアのネブカドネザル王はユダを侵略した後に首都のバビロンに戻るときに多くの捕虜を連れて行きましたが、捕虜の中にはダニエルと3人の友が含まれていました。ダニエルはその後70年以上もバビロンで暮らし、そこで一生を終えました。ユダからダニエルをはじめ少年たちをバビロンに連れて帰った理由は、バビロニアの言語と学問を彼らに3年間よく教育してバビロニア王に仕えさせるためでした。それでその少年たちには最上の住居と最高の食事が提供されました。しかしその時にダニエルは宦官に願い出ました。ダニエル書1章8節9節です。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。王の食べるごちそうは神様の律法で禁ずる肉だったり、バビロニアの偶像に捧げた食べ物だったと思われます。またブドウ酒を飲まないと言ったのは、ナジル人の誓願を立てた人たちがブドウ酒と度数の強い酒を飲まずに清らかな精神で神様に仕えようとするように ダニエルも異邦人の地、異邦人の王宮にいても神様に正しくきちんと仕えようとしたのだと思われます。その時にダニエルは15歳前後の10代の少年でした。その時期は思春期でもありましたし、人生で最も強い反抗期でもありました。しかしダニエルは神様だけを見つめる人生を生きました。ダニエル書は合計12章で構成されています。しかし、ダニエル書が年代順に並べられているわけではありません。ダニエル書を年代順に並べると、6章は11章から12章とともに最後の順番になります。その時は、ダニエルがバビロンに連れて来られて約70年近く過ぎた時でした。その期間中に国もバビロニア帝国からペルシア帝国に変わり、最高統治者も何度も変わりました。にもかかわらず、ダニエルは依然として総理でいました。それも異邦人の地、敵国でです。周りの人たちがダニエルを好いてくれて、彼がそのように長い間総理としていることができたわけではありませんでした。むしろ正反対でした。政敵たちはダニエルを追い落とすための欠点と証拠をいつも探していましたが、無駄なことでした。ダニエルを陥れることのできる唯一の方法は、彼が仕える神様との関係を歪曲して壊すことでした。それで他の総理たちと高官たちは、調書を作って最高統治者のダリオス王のもとに行き、中傷して署名をもらいました。その調書の内容は次のようなものでした。これから30日間は王以外、当時の王は神と同格でした。王以外の他の神や人に何かを祈願したら獅子の穴に投げ込む。しかし、ダニエルの誠実さは揺るぎませんでした。ダニエル記6章10節はこのように明かしします。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルはその長所に王の署名がされたことを知っていました。その内容を破った時にどのような結果になるかを十分に理解していたという意味でした。それでも彼は家に帰って真っ先に2階に上がってエルサレムに向かって開けられた窓の前にひざまずきました。エルサレムは彼の故郷であり、神様に会える神殿のある場所でした。ですから、その窓は単純な窓ではなく、今まで自分に会ってくださり、導いてくださり、共にいてくださった神様との出会いの窓であり、献身と決断の窓でもありました。それで、いつも一日に3度お祈りしていた通りに、その日もひざまずいたのは、今まで導いてくださり、共にいてくださったことに対する感謝の意味であり、また、自分が獅子の餌食になっても、神様を最後まで見つめるという決断の表現でもありました。そのようなダニエルの人生と信仰は、ユダの子孫たちが捕虜生活を終え、故国に戻る上で、懸け橋と道しるべとなりました。 ダニエルがエルサレムに向かって開かれた窓を見ながら、その前でひざまずき、神様を見つめながら自分の心と意志を決断したように、イエス様もそうなさいました。今日の本文の51節はこのように明かしします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、先週にお話ししましたように、今日の本文が始まる9章51節から19章までは、イエス様の交渉外の最後の6ヶ月のお働き、イスラエルの北側であるガリラヤから南側のエルサレムで行われたお働きについて明かしています。そのお働きの最後には、あざけりと苦難、十字架の死に続いて復活、昇天がありました。イエス様は本来は神様であられるので、復活なさり昇天なさることは当然のことであり、自然なことでした。しかし、その過程がイエス様にとっても簡単ではありませんでした。イエス様の死が単純に個人的なことであったなら、勇敢に死を迎える人たちのように淡々と受け入れられたことでしょう。しかし、イエス様の死は当時のすべての人たちだけではなく、それ以前に生きていた人たち、そしてその後に主が再び来られるまで生きていく人たちなど、すなわち過去と現在と未来のすべての人類のために贖いの死を迎えられることだったので、エルサレムに向かって行かれる時に固い決意が必要でした。決意を固めたの文字的な意味は、御顔を自ら固定なさったという意味だとお話ししました。エルサレムに向けて御顔を固定なさったイエス様の見姿から、あざけりと苦難、十字架との死と復活、昇天が垣間見えます。エルサレムに向かわれたイエス様には多くの同行者がいました。彼らの中には十二弟子たちをはじめ、女性の弟子たちもいましたし、伝道隊として送られた人たちも含めて、さまざまな部類の人たちがいました。イエス様はエルサレムに行く直線コースであるサマリアのある町を通り過ぎるために先発隊を送られましたが、その町の人たちに拒まれ、他の町に向かって歩いておられました。その時にある人がイエス様の身元に来て言いました。57節がこのように明かします。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。この人の言葉だけ聞くと非常に献身的な人に思われます。しかし、イエス様はこの人の心の内を見抜かれ、こうおっしゃいました。58節です。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスはこの人に、あなたはこの位置が安らかな生活と拍手を受ける環境、高い地位を与えてくれると思ってるでしょう。ところがその反対です、とおっしゃいました。聖書を読んでいる時、ほとんどのクリスチャンがあまり気に留めない聖句、それで私たちも色鉛筆でマーキングしない聖句、それで一瞬見逃していた聖句を読んで胸がいっぱいになることがあります。神様はダビデをサウルの後を継ぐ王として内定なさり、預言者サムエルを通して油を注がれました。しかし、神様がダビデに施された帝王教育は、王宮で数人の学者を通して受けるものではなく、野や山で 逃げ惑うことでした。サウル王がジフの荒野で眠っている時に、ダビデと共にいた同志たちはサウル王を殺そうと言いました。しかしダビデは彼のそばにあった水差しと槍を持ち出し、遠くに立ってサウル王を起こしました。彼はサウル王に車庫を捕まえに来られましたか、のみを捕まえに来られましたか、神様は私の手にあなたをお渡しになりましたが、私は何もしませんでした、と言いました。つまり、自分は王に比べれば鳥や昆虫程度の存在なのに、なぜこんなにも自分を殺そうとするのかという意味でした。そして二人が別れる場面を聖書はこのように記録しています。サムエル記第1:26章25節です。サウルはダビデに言った。我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。二人は別れて、サウル王は自分の場所、すなわち彼が暮らす王宮に帰りましたが、ダビデは帰る場所がありませんでした。ダビデは神様に誠実に仕え、臣下として君主として最善を尽くしましたが、彼には枕するところはありませんでした。イエス様が行われた奇跡、印の中で4つの福音書にすべて記録されたのが5つのパンと2匹の魚で、男性だけで5000人を食べさせた出来事でした。当時その場にいた人々にその奇跡は非常に大きな感激と衝撃を与え、イエス様を王に擁立しようとしました。あの方が私たちの王になれば衣食住の心配をしなくてもいいと思ったからでしょう。その時にイエス様が取られた行動をヨハネの福音書6章15節はこのように証ししています。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。イエス様はまた山に登られました。山登りが好きで行かれたわけではありません。人々はあの方なら私たちの経済的な問題の責任を取ってくださるだろうと考えましたが、イエス様は帰る家も枕するところもなくて山に行かれたのです。これだけではありません。ヨハネの福音書7章を見ますと、イエス様とユダヤ人たちの間でイエス様がメシアであられることに関して論争がありました。その論争が終わった後の場面をヨハネの福音書7章の最後の節である53節と8章1節はこのように明かししています。そして人々はそれぞれ家に帰った。イエスはオリーブ山に行かれた。人々には皆帰る家がありました。しかしメシアであられる主には帰る家がありませんでした。体重を減らすためや仕事上のことで一食か二食を食べないのと、お腹がすごく空いているのにお金がなくて食べ物がなくて一食か二食を抜くのとは違うのではないでしょうか。 自分の家を離れて旅行に出て、川辺にテントを張って、そこで数日間過ごすことと、絶対的に貧しくて、家賃を出す余力もなくて、テントを張って暮らすことは同じではありません。私たちの主はいつでも後者の理由でそのような人生を生きられました。私たちが主に従い、主の御言葉に素直に従うときに、主は私たちに祝福をくださる方です。しかし、その祝福は永遠の命を享受する祝福であり、世間は与えてくれない祝福であって、目に見える安らかな生活、拍手を受ける環境、高い地位を意味するものではありません。自分の野望や自分の目的達成のために主の御前に出ていく人には、主は正しくないとおっしゃいます。エルサレムに向かっておられたイエス様が、今度はある人を呼ばれました。すると彼はこのように答えました。59節はこのように明かしします。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。イエス様に呼ばれたこの人は、父の葬儀を終えた後についていくことを許してくださるようにお願いしました。ところがイエス様のお答えは私たちを当惑させます。60節です。すると彼に言われた。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。イエス様の御言葉は人としての道理に逆らっているように聞こえます。韓国でも葬儀は全てにおいて優先します。いくら重要な出会いがあっても、父親の葬儀をそっちのけにすることはできません。また霊柩車が通り過ぎる間は、他の車は道を譲りもします。ユダヤ人たちもやはり葬儀をとても大事に思っていました。しかしこの御言葉は、当時のユダヤの風俗を理解していないと誤解しやすい御言葉です。こんな文章を読んだことがあります。中東で宣教をしていた宣教師に伝道された人の中で、家がお金持ちで賢い青年がいました。宣教師はその青年に、学校を卒業した後にもっと見識を広げるためにヨーロッパを旅することを勧めました。そしたらその青年は、私はまず私の父の葬儀を行わないといけませんと答えました。その言葉に宣教師は、知らなかったと哀悼の意を表しました。するとその青年は、まだ父親は生きていると言いました。つまり彼の話は、父親が死ぬまでは家を離れることができず、それが何年後になるかわからないという意味だということでした。このように、父の葬儀を行うは、言い訳を言うときに使う慣用的な表現でした。昔は私たちも葬儀を言い訳に使いました。サラリーマンの課長がいつも仕事で忙しくて遅く帰宅するわけではありません。時には友人や職場の同僚たちともっと長く遊びたくて家に言い訳の電話をします。うちの部長の母親が亡くなられてさ、家族もあまりいなくて人手が足りないみたいなんだ。今日は遅れるよ。亡くなられたなんて、むしろ健康すぎて嫁が死にそうなのに。時には二度も亡くなられたという人もいれば、時には亡くなられた方を復活させる場合もありました。またこの人が父の葬儀の後に主についていくといった内面には、それよりもっと重要な理由があります。それは遺産のためでした。 ですからこの人が言った私の父を葬ることを許してくださいは、私の父には私に残す遺産があります、それを相続してもらってから後でついていってはいけませんか、という意味です。彼は自分が何かを持っていないと良い待遇を受けることができず、他の人よりもっと高い地位に行けないと思っていたのです。その後にイエス様はまた別の人を呼ばれました。その人はこのように答えました。61節です。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。彼は家族に別れの挨拶をすることを許してほしいとお願いしました。それに対するイエス様のお答えはこのようなものでした。するとイエス様は彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。この御言葉は文字通りに挨拶をしてくるのはいけないという意味ではありません。農夫が畑を耕すときに隙をつかんで後ろを向いたらまっすぐな畝を作ることができません。農夫がまっすぐに畑を耕したいと思うなら正面を見ないといけません。それも動く牛の尻尾ではなく正面の動かないある地点だけを見て耕さないと畝をまっすぐには作れません。時には信仰生活において非常に重要な決定を自分と神様の間で下さないといけない時があります。その時に周囲に気をかけていたら正しい決定を下すことができません。その時には人の目は気にせずに主の御心に気を留めないといけません。今日の本文に出てくる3人の人、自らイエス様の弟子になりたいと願い出た人とイエス様が呼ばれた2人は、いずれも見つめるべき主は見ずに、見てはいけない世俗的な価値観と自分自身、そして周りの人たちを見ました。それで彼らは主についていくことができませんでした。今日は私たちの教会が創立13周年を迎える意義深い主日です。今日の本文の人たちとは反対に、私たちが主に私たちの視線を固定する3つの方法についてお話申し上げます。第一に、共同担任牧会を通して主に視線を固定することです。イエス様に従うと願い出た人は、イエス様についていけば与えられる栄光、もしイエス様がエルサレムで王になられれば自分も高い地位につけるという欲望がありました。昨年5月14日の手術に担任牧師先生が明かされたように、私たちの教会が共同担任牧会を始める理由は、私たちの教会は他の教会よりもっと多くの分野で使えないといけないからです。そして担任牧師一人によって教会が左右されることのないようにするためでもあります。さらには共同担任牧師たちも地位が高くなることを願う人ではなく、証明された人として十字架を背負う気持ちで独自の役割と共同の役割を果たし、主の体である教会にもっと完全に仕えるためでもあります。このようにして神様のお導きにだけ従う手羽箱舟である教会を教会らしくし、教会全体が主に視線を固定させるためです。第二に、教会の構成員である信者たちが主体だとなって主に視線を固定することです。父の葬儀を終えてからイエス様についていくといった人は、自分が遺産のような何かを持って いてこそ目立つ弟子となり、他の人より優位に立てると思ったことでしょう。しかし、主が常に望まれることは、上枝の人生ではなく、下枝の人生です。しかし、下枝になることは、信仰生活の長さに比例しません。木の下枝は、上枝よりもっと丈夫でないと上を支えることができません。いくら下枝の人生を生きようとしても、成長と成熟のない人は、その人生を生きることができません。それで、下枝の人生は、霊的に、情緒的に強い人が生きることができます。家庭で、兄弟や姉妹とお互いに喧嘩をしたときに、親はいつも兄や姉に我慢するように言います。兄と姉が弟や妹より下枝であるからです。もし親が弟や妹に我慢するように言うなら、それは兄と姉に問題があるからです。教会生活の中で自分ができるだけ見えない場所で他の人に仕えているなら、下枝になっているわけであり、自分が目立ちたいと思っているなら、上枝になりたいのです。丈夫な下枝の上で、上枝に花が咲き、実が結びます。自分の信仰生活に花が咲き、実が結んでいるなら、それは誰かが自分の下枝の役割をしてくれているからです。また、上枝に花が咲き、実を結ぶ光景を見るのは、下枝だけが享受できる祝福であり、恵みです。私たちは皆、下枝となって、私たちの視線を主に固定させましょう。第三に、定款に従って教会を運営することで、主に視線を固定することです。家族に別れの挨拶をしてからイエス様についていくといった人は、家族を含む他の人たちを意識し、自分の視線を主に固定することができませんでした。私たちの教会は2005年に創立されて以来、教会の定款に従って運営をしてきました。当時の韓国教会は定款に従って教会を運営していませんでした。当時はいわゆるアメリカで急浮上している教会を無分別に模倣し、韓国教会同士でお互いの顔色を伺いながら、使命宣言文、ビジョンステートメントを作ることが流行っていました。それで教会はこぞって自分の教会が重要に思う5つ前後の革新価値を作りました。しかし人々はすぐに使命宣言文に対して興味を失ってしまいました。使命宣言文はスローガンのように特定期間中にだけ役割を果たしたからです。まるで選挙スローガンが選挙期間にだけ役割を果たすようにです。それで各教会の使命宣言文は数年以内に静かに亡くなったり、新しい担任牧師が赴任すると跡形もなく消えてしまいました。しかし定款は違います。定款は法ですので廃棄するまで効力を持ちます。そして定款の各項目ごとに私たちがいかに主に視線を固定すべきかが盛り込まれてあります。ですから定款が尊重される限り、教会は教会らしさを維持することができます。主が私たちの教会を13年前、ここヤンファ人に心と思いを尽くして植えてくださったのは、 私たちは信仰の先祖たちの信仰を受け継いで、韓国教会の未来のための道を磨く人になるようにしてくださるためでした。これまで13年間、その役割を誠実に担えたのは、主の恵みがあったからです。もう一度、今日を出発点にして、苦難と十字架の死を越えて、復活と昇天を見つめ、エルサレムに向けて顔を固定なさって前に進まれた主に、私たちの視線を固定させ、韓国教会の未来に向けて一歩ずつ進みましょう。その時に、この100周年記念教会は、韓国教会が未来に進む道々で、主が置いてくださった架け橋と立てられた道しるべとなり、そんな100周年記念教会を通して、主は韓国教会を新しくしてくださるでしょう。お祈りしましょう。父なる神様、ダニエルはバビロニアに捕虜として連れて行かれた10代の少年時代にも、神様だけを見つめる人生を生き、80歳を超えても神様だけを見つめる人生を生きました。それで王の食べ物がなくても生きていきましたし、獅子の穴に投げ込まれるかもしれない状況でも、エルサレムに向かって開けられた窓の前でひざまずくことができました。神様はそんなダニエルの人生を架け橋と道しるべにして、数十年間バビロニアで捕虜生活をしていたユダの民を故国に帰らせてくださいました。イエス様はご自分が行くべき道であるあざけりと苦難、十字架の死と復活、昇天の過程を通過なさるために、エルサレムに向かって顔を自ら固定なさることで決意を固められました。しかし弟子たちをはじめ、イエス様に従う道がどのようなものか知らないまま、満腹になりたくてイエス様についていくといった人と、父の葬儀を終えてからイエス様についていく行くといった人、家族に別れの挨拶をしてからイエス様についていくといった人は、いずれも主ではなく、自分自身と世俗的な欲望に自分の顔を固定しようとしました。それで彼は決意を固めることができませんでした。父なる神様、13年前に心と思いを尽くして100周年記念教会をヤンファジンに植えてくださり、これまで信仰の先祖たちの信仰を受け継ぎ、韓国教会の未来のための道を磨く役割をきちんと担えるようにしてくださったことに感謝いたします。今日教会の13回目の誕生主日を迎え、私たち皆が主に向けて私たちの視線を固定し、決意を固くします。神様が始めさせてくださった共同担任牧会と使徒だとして仕えること、教会の定款に従って教会を手羽箱舟にしていくことをはじめ、私たちの教会を通して遂げられるすべてのことが主に向けて心を固く決意する実りとなるようにしてくださり、韓国教会が正しい未来に向かうための架け橋と道しるべにしてください。このような決意をする100周年記念教会と、この教会の信者の方々を通して、韓国教会がもっと新しくなるようにしてくださり、希望をください。100周年記念教会がいつでも神様の御手と御足となって、神様の御業の道を磨くことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。